皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日は私、相田克也がお届けします。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ。本日は、ジムネットの事務局長でいらっしゃいます佐藤真希さんに絆ぐるぐるプロジェクトについてお話をお伺いします。もしもし佐藤さん聞こえますでしょうか？は
い、どうも佐藤です。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
佐藤
さん、今もご紹介したんですけれども、はいはい、この絆ぐるぐるプロジェクトというものについてですね、改めて教えていただけますでしょうか？
そうですね、これは被災地でですね、使われずに残っている支援物資が実は結構あるんですけども、
はい、
そういったものをですね、そろそろ置き場にも困ってくる時期なので、必要とされる今シリア難民がね、ものすごくたくさん出ていますよね、はい、いろんな国に、
はい、
でそういった人たちに使ってもらおうということで届けようということなんですけども、はい、ただね、物だけをこうリサイクルして届けるんではなくて、絆そのものをね、つなげていきたいなという強い思いがあるんですよ。
ああ、絆そのものを、
うん、そうなんです。
なるほど、はい。
でね、これは日本ね、3.11 の震災の時に実はいろんな国から支援を受けていてですね、うん、で僕たちが活動しているイラクなんかでも、はい、イラク政府が8億円の現金をね届けてくれたということがあるんですけども、
はい、
実はほとんど知られてないんですね。
そうですね、ちょっと今も聞いて驚きました、ね、はい。
で、難民というのはやはり戦争があると起こってしまうので戦争そのものを止めなきゃいけないんですけども、うん、日本というのはこのイラク戦争をですね支持して、
はい、
で10年経ちましたから、
はい、
その検証みたいな話出てくるとですね、
はい、
国益のためには、日米関係を強固なものにして、
はい、
自分たちの経済を回していこうという考え方からしてみたらね、
はい、
正しい選択だったというような、そういうことを言ってる政治家もたくさんいるんですけども、
でも考えられないですけどね、許せないです
ね。でもやっぱりその現場にいる子どもたち、イラクの子どもたちからとってみたら、これ何のための戦争なのって言ったときに、それが答えっていう名前にも、これはちょっとなんていうか腹立たしいところがある、
ね、いや本当ですね、説明できるのかって思いますよね、うん、本当に、
でやっぱりこういうのはその絆がぐるぐる回らないからこういうことが起こるんであって、
はい、
次これから日本がどうするかって言ったときにですね、
はい、
やっぱりこの震災で助けてもらった気持ちを世界に伝えていくっていう意味でもですね、
うん、
こういう絆をリサイクルしていきたいなと思ってるんです。
なるほど、その絆 の、 その、今おっしゃったこうぐるぐる回していくっていう、 こう第2弾ということでですね、今回そのイラク戦争を生き抜いた少女たちが来日してコンサートをするっていうプロジェクトを進めてらっしゃるということなんですけど、
はい、
このことについて教えていただけますか？
バグダッドの2人の女の子を呼ぶんですけども、
はい、
スハードちゃんとハディルちゃんという女の子なんですが、
はい、
僕10年前から戦争前からこの子たちを知ってて、
はい、
で絵を描いてもらってね、それを戦争反対のポスターを使ったりとかしてたりとか、
うん、
あとはその谷川俊太郎さんが詩を、ね、描いてくださって、それにイラクの子供が絵をつけるという本を作ったことがあって、
あ
お兄ちゃん死んじゃったっていう、そういうタイトルなんですけども
、お兄ちゃん死んじゃった、はい、
そうですね、でこれはやっぱ本当に今からまた見てみてもですね、
はい、
すごくいい本で、子供たちから見た戦争ってこんなことだったんだっていうのはよくわかるんですよ。
あ、子供の目線から見た戦争がわかると。
そうなんです。あ、うん、それでね、はい、実はそこに絵を提供してくれてたその2人の女の子が、
はい、
たまたまお父さんがこれ音楽学校の用務員さんだったんで、
はあ、
音楽学校に住んでたんですね、
はい、
で学校、楽器触ることができたん で、
はい、
で気がついたらですね、オーケストラのメンバーになってたという話を聞きまして、
はい、
でまた嬉しかったのはですね、この震災の時にそのチャリティーコンサートをやってくれたんですね。
はあ、
で日本のためにということでバグダッドでやってくれたんですけども、その時に上を向いて歩こうとかそういった曲もやってくれたということ で、 でその時集めてくれた募金がですね、
はい、
実は石巻の相川小学校に届けられて、
はい、
震災でもう運動会の帽子がなくなってしまってたということもあってですね、
はい、
先生がそういう帽子を買うお金として使ってくださったということがあって、今回はそういう石巻の小学校とか訪ねたりとか、福島に行ったりとか、あと大阪東京でコンサートをやって、
はい、
若い人たちと一緒にね、そういう本当に戦争を生き抜いた、
うん、
現場の子供も今大人なんですけど、
はい、
20歳と17歳なんですけどね、
はい、
そういう若い人たち同士が話し合ってこれからの平和をどうするのかなっていうのを考えていきたいなと思うんですね。
これはちょっともう本当今お話伺っててもちょっとこう胸いっぱいになりますね。そういう、こう向こうでの活動をしてくださっていることとか、
そう
です
ね、
なるほど。その講演の詳しい日程等はですね、このジムネットのネット あのホームページを見ていただくということでよろしいですかね。
は
い、
特にあの大阪公演が、ね、京都近いので、
はい、
あの8月27日なんで
8月27日、
はいはい、ぜひホームページ見てください。
あ、わかりました。東京公演はちなみにいつですか。
8月の25日
です、ね、あ、25日、8月の25日が東京で27日が大阪ということで、
はい、
あ、私もちょっとぜひ行きたいですね、これは。
ね、はい、京都近いにはねっていう感
じ、はい、はい、じゃ あ, あの佐藤さん残り30秒ほどなんですけれども、はいはい、あのリスナーの方にメッセージいただけますでしょうか。
そうですね、あの本当に、ね、イラク戦争から10年経ってですね、あのそんなもん、イラク本当に今結構大変で、うん、あの7月も1000人以上の死者が出てしまっているということでですね、これはもう戦争をやってしまったらもう10年間もこんな状況なんですね。
うん、
これ自身本当に僕らに責任があるんだけども、
はい、
一方でそんな中を生きている、ね、イラクの子どもたちの姿をぜひ見てほしいし、これは本当に勇気づけられますね、僕らが。
なるほど、
はい、
わかりました。あの佐藤さん、今日はお忙しいところ、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
本日は、ジムネットの事務局長でいらっしゃいます佐藤真希さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田勝也でした。